Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1843回、4月10日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
捻挫のすきちゃん、こんばんは。
やだね。
カーブス行く気満々だったのにね。
なんか目がないっていうか。いやー、この雨が
なんかバレーボールでもした。
いや、今日雨がすごいんで、うん、最近長いこと履いてなかったショートブーツを引っ張り出してきて、それを履いて歩いてたら大きすぎてね、
うん、
ブーツが
中で足が遊んだと。
中で足が遊んで、足グニってひねって、
うん、
あ、カーブス行かれって。もうそれ午前中の出来事だったんですけどね。
ピカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
せっかく行く気満々だったのにね。
もう行くなってことじゃない。誰かが阻んでる。
誰かが行く手を遮ってる。
行く手を阻む。
阻む。ゆうさん、こんばんは。けいちゃんも、こんばんは。
あ、ゴールデンガール。
ゴールデンガールの、
ゴールドガール。
あれはどうやって出たの？出たのっていうか、
あれはって言ってもみんなにわからんで。
ああ、ポケモンね。あの金色のポケモンを捕まえたらああいう状況になるのかな。サンパさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、あの昨日エンディングでちょっとお話しました私のアップルウォッチ、今日は順調ですよ。今の時点で残り 37%、 普通に戻ったね。だからやっぱり充電がちゃんとできてなかったんだろうな、昨日。
気づかんもんね。
うーん、
まあそういうことにしとってあげるよ。
充電できてないなんてことは全く頭の中になかったからな。
ダサいわ。私もやったことあるけど。
スギちゃんはだってコンセントの元スイッチ自体を切ってたんだろ。
そうですね。だってあの前はずっと Mac に挿しとったんで、スイッチ切り忘れるってことがなかったんですけど、
うん、
あれ最近は Mac に挿してないので。
気をつけないと。
刺せばいいじゃんって感じかな。
はい、今日は関東の方は本当に雪が降ったみたいですね。
お昼テレビ見てめっちゃびっくりしました。あの群馬、栃木、
うん、 どこだったか忘れたけど大雪警報が出たとこもあったみたいだよ。
へえ、誰か降った人おる？
どうかね。だからあれはいろは坂？あちこちでなんか車が立ち往生したらしいですよ。雪
が。もみじのメッカだね。
JAF の出動がいっぱい来たらしいですけどね。
あの気象予報士の森田さんっていうおじさんがおるじゃん。
ああ。
お昼あの昼帯だったかな、なんか出てるんだけど、うん、なんかあの本邪魔かのあのなんとかってちっちゃい
静香さんじゃない方
か、静香さんじゃない方のあの人が司会するんだけど、そうそうそう、うん、なんか先週もう終わりだって言ったじゃん寒いのって責められちゃった。
NHK の気象予報士さんは確かもう終わりって言ってたはずなんだけどな。
うん、なんか今回のはなんかそのなんか寒気団が降りてきたとかそういうことではなくて単に低気圧なんだって、でなんかすごく判断ができんかったって言っとんさった。
まだタイヤ変えない方がいいな。
いやもういいでしょう、分からんけど。
で
もうこっちは不安でしょう。どうする、ゴールデンウィークに、ね、ゴールデンウィークに大雪降ったらみんなどこも行かれんで。
確かにな。でも僕はスタッドレス履いてるから行けるよ。
うん、行けばいいじゃん、どうぞ。行ってらっしゃい。
まるみさんこんばんは。
こんばんは。
アップルウォッチはたまに充電開始しないことがあるので緑になるのを確認する必要がありますね。あ、そうやって確認すればいいんだけどね。
しないことがあるの。
だけどうまいことその置いた時に充電モードに入らないことがあるってことなんだろうな。
それも困った話だね。うん、
日本一暑い熊谷も雪でした。
そうなんだ。
ゆうさん、アプローチ専用バッテリー URL をつけてくれてますね。あ、いい、あ、これ僕も見てた、 Amazon で4000円ぐらいするやつ。あ、このキーホルダー式はやっぱり4000円とか5000円ぐらいなんやな、あの MFI 認証が取れてるやつは。で、取れてないやつが2000円台でちょっとある。
あ、これってその自分が持ってるやつあれせんでいいやつ？
そうそうそうそう、これ自体に比較しつけるんだ。
これいいじゃん。
うん、ただこの手の分で昨日お散歩さんが言ってたんかな、あのそのシリーズ4が充電できない問題があるっていうのがあるから MFI 認証が取れてるのを買った方がいいんだろうな。
これはそんなんじゃないね。しかもプライム商品、プライムじゃないから送料よりね。
ね、この商品でプライムになってるのもあるよ確か、何箇所から出荷、売りに出てるからプライムになってるやつを頼めばすぐ来るけどね。
ここのページではこれしかないよ。でも、
あ、今この URL はね、 Amazon で Apple Watch バッテリーって検索すると結構いろんなのが出てきますよ。だから MFI 認証が取れてないやつで2000いくらってのがあったりするしね。ただそれ買って充電できなかった時に困るなってのはあるけどね。
いつもあなた様は私に言いなさるよね、安いの、安物買いの銭失しない、
銭失しない。まあこの手のやつはやっぱりちゃんとしたもん買っといた方がいいような気がするけどね。
それかこの、あ、この置いて私しか見てないんか、30センチの長さのこのあれ、アップルウォッチのコネクターでケーブルある、ここに今30センチの売ってるよ。これいいじゃん、
モバイルバッテリーにつないで使うタイプ。 タイプってこと？
あの丸いやつだけ、それこそそのままアップルウォッチに乗せられるやつが今出てきた。これだけ、
モバイルバッテリーと組み合わせて使うな、それでも十分だしな。
これって URL どうしたらいいんかいな、アマゾンって
アプリで見てるとどうなんだろうな。
ちょっとこれ
ブラウザで見てると URL をコピーできるのかな、
やってみる。
貼り付けられるかな。
あ、ダメだ、文字数が多すぎて。
あ、
なんか計算といけん。
あ、そっか、 URL 自体が長すぎるのか。あの Twitter のスイッチ切ってやれば。
ちょっと載せてみたよ。これで開くかな、
うん、あ、開いた開いた。
すいません、アップルウォッチ持ってない人には関係ない話で申し訳ないけど、私はこれが欲しい。お気に入りに入れた。
1フィート30センチだね。あの 0.3 メーター。
これいいじゃん。これだったらモバイルバッテリーと一緒に持って歩けるけ。
まあね、これもいいかもね。あ、ジミーちゃんこんばんは。
あ、羊さん、すいません。羊さん、せっかくの、あの仕事しとったらお知らせくれてありがとう。
結局つきちゃんいけなかったんだけどね。
うん、もうなんか落ち込んでます。おまけにあの猫に手かじられて。びっくりしました。
指噛まれとったね。
うん、
もうお出か出ていった？
出て行かれました。これはもうオープニングで話す後にしよう。
そうだね、
野良猫の不思議というタイトルで、うん。
はい、それじゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ、うん、
はい。順番は合ってるんだろうか、は
い、近鉄からだけど。
あ、合ってますね。
はい、はい、まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。近鉄車内で令和を迎える貸切列車ツアーという記事が上がってました。近畿日本鉄道は4月30日から5月1日にかけて貸切列車の車内で令和を迎えるツアー、ありがとう平成よろしく令和、言語をつなぐ貸切列車の旅を実施します。ツアーはアベノハルカスの展望台ハルカス300またはヘリポートで平成最後の日の入りを鑑賞した後、貸切列車で鳥羽に移動、移動途中に伊勢神宮の最寄り駅である宇治山田駅で令和を迎え、鳥羽港で遊覧船上から令和の初日の出を鑑賞するというツアーだそうですよ。募集人員は140名、旅行代金大人1人で、近鉄名古屋駅からだと12,500円、大阪上本町かな、上本町かな、
上本町
駅からだと9,420円。代金には運賃と、弁当代、これは名古屋発のみ弁当がつくそうですが含まれますと。そしてハルカ300の入場券代、ヘリポートツアー体験料。ん？
ハルカスだよね。ハルカスって。
鳥羽湾遊覧船料金代、そして軽食代、参加記念品代が含まれますと。はい、平成の日の出、日の入りと令和の日の出を拝めるツアーだそうですよ。
令和なん？令和じゃない、令和、
令和、令和、令和、令和、
令和って言ったらなんか令和、令和いらんって令和、俺なんか手、みっさんの場合は手を差し出して、あ、令和、令和、俺くれっていう意味で令和って言いそう。令和じゃない。お手
お手。 官房長官は令和って発音したような気がするんだけどな。
そうだったかな、聞いてなかったっけ、知らんけど
のような気がするけどね。ただこれ天気悪かったら日の入りも日の出も見れないよな。
これ何、夜中オーバーナイトってこと。
そうだね、夜行列車、貸し切り列車で夜移動ってことだろうな。トバウェ
どこ、列車の中で寝るん。
そういうことじゃない、昔のあの寝台急行みたいな感じなんじゃない。
正月みたいだね、本当にすごいな。行きたいな。
ゴールデンウィーク潰せるよこれ。
これ残念ながら私1日仕事なんよ。
あ、月ちゃんそう言ってたね。
非国民だっけ。
そうだった。
うん、はい、これいい君、誰か言って。
参加したいという方は早めに申し込みましょうね。もしかしたらもうなくなってる可能性もあるけどね。下手すると。
あ、上本町、なかなか
上本町、あ、本当だ、お散歩さん書いてくれてる、上本町。
ゆきさんこんばんは。
ゆきさんこんばんは。
雪だるまだ、雪だるま、
雪が降ってるんだね。はい、そしてもう一つ、令和絡みの鉄ネタです。こちらもトラベルウォッチにあった記事です。 JR 西日本、令和開元記念で SL 山口号の出発式という記事が上がってました。 JR 西日本広島支社と山口線 SL 運行対策協議会は令和への改元を記念し、5月1日に SL 山口号の出発式を開催しますと。令和改元記念出発式は10時から10時50分に新山口駅一番乗り場で催されます。車内では乗客に SL 山口号令和改元記念缶バッジがプレゼントされるほか、 SL アテンダントが開元記念のボードを持って記念撮影をサポートします。終着駅の津和野駅ではゆるキャラが出迎えますと。で、その前日ですね、平成最後の運行日となる4月30日には平成最後の運転記念乗車証、5月1日から6日には令和開元記念乗車証が乗客にプレゼントされますと。あと5月2日から6日まで新山口駅観光案内所内で SL 山口号平成31年平成31年間の歩み特別パネル展示も行われますということで、我々がも実は SL 山口号に今月乗るんですが何にももらえないよな。
うん、普通通りだもんね。
普通通りの運行だもんな。
へ
え。5月1日の切符だからまだこれからでも間に合うよな。
あれだ、ね、
4月1日発売だから、
ゴールデンウィークだからないんじゃない。もう
だからもしこれ狙うんだったら4月1日の十字打ちよ、マルスの。
なんで4月1日ってもう増え過ぎてるよ。
あ、そうか、4月1日過ぎてるか。
あなた今何月に生きてるの。どっから来たん。
そうだ、
どっから、あんたドラえもん。どっから来たん。
ドラちゃん、僕ドラえもん似てないな。
はい、次行こうね。
そうだね、ヒップはもうすでに発売されてますね。もう抑えるのは無理かな。それでは次も鉄ネタです。携帯ウォッチにあった記事です。青函トンネルの一部で携帯電話が利用可能にという記事が上がってました。 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンクは JR 北海道と協力して青函トンネルの、タッピ定点 カッピ定点から吉岡定点の間で4月17日より携帯電話を利用できるようになりますということだそうですね。このタッピ定点は旧タッピ海底駅、吉岡定点は旧吉岡海底駅、この間で使える。あ、びっくりした、スキちゃんの音声が途絶えたから、えって思ったけど、
咳が出るんです、ごめんなさい、切った、
ね、ああ、ミュートにしたね、
気にしないで、
うん。サービスエリアになるのは、このタッピ定点と吉岡定点の約 23.3 キロ、青函トンネル青森側入り口からタッピ定点と青函トンネル北海道側入り口と吉岡定点については現在サービスエリアにする工事が実施中ということで、まあ、最終的には青函トンネルの中携帯電話が使えるようになるということですね。逆に今まで使えなかったんだってのがね、
だって海底だもん、
ちょっとびっくり。あ、でも JR って他あのトンネルの中は携帯電話が使えるとこが結構増えてきてるじゃない。
いや、私自分の環境を考えたら、うん、それこそ JR に乗ると電話が何県外になるんだって。だって山陽新幹線でもそうだし、私が乗るその出雲までの JR もそうだし、
そうだよな、 JR 山陰本線と言いながら出雲より西って結構県外になるとこあるもんな、トンネルじゃなくても、
私の認識だからそうなのよ
そうなのよ、
そうなのよ、
まあ、人の住んでないようなとこも走るから余計なんだろうけどね。うん、はい、ということで青函トンネルの中でも携帯が間もなく使えるようになるよーんってことですね。
取れたらいいけ
ど、江口さん、上本町、上本町
上本って言ったんじゃない、みっちゃんが。
そんなこと言った、
滑舌悪いからじゃない
そうなのかいはい、それでは次の記事はポケモンニュースですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO が新要素キラフレンドトレーナーポーズ解禁、ポーズは500コインで販売という記事が上がってました。ポケモン GO が新しい要素キラフレンドとトレーナーポーズを解禁しました。キラフレンドは一緒に遊ぶと一定確率でフレンドがキラ化して、次回のトレードでは必ず双方のポケモンがキラポケモンになるシステムです。トレーナーポーズはプロフィールやレイド、対戦時などに見える自分のアバターに取らせるポーズで、数種類を各500ポイントで販売しますと。金取るんかい、キラフレンド化の条件は仲良し度が大親友、最上級になっていること、そしてポケモン交換、ギフト、対戦などで1日に1回判定します、低確率でキラフレンド化しますと。キラフレンド化すると双方に通知が届きます。フレンドリストやプロフィールでも背景で確認可能です。ポケモンが確定でキラポケモンになるのはキラフレンド同士で1回目の交換のみ、一度交換すると通常の大親友に戻りますと。ケイちゃんが LINE にあげてたけど、私と誰だっけ、
おバカさん、
もう一人、あ、おバカさんかがキラフレンドになったって、使 クリーンショット上げてくれてますけどね。ただポケモンの交換は近くにいないとできないからもらえないじゃんと思ってね。
うん、北海道まず行くだわね。
スキちゃんがキラポケモンになればいいんじゃない？
なんで一つ？
キラフレンドになればいいんだね。
誰の？
僕の。
あなたがなればいいんじゃん。私なんか2週間以上放置してる人なのになれるわけないでしょ。あなたがなりなさい。
放置してたらダメだろうな。
だってもうそんな気力ないもん、ね。
はい、あとトレーナーポーズ、まあ何種類かポーズがあるみたいですけどね。
え、ポーズって？
ただ500ポケコインとかいると自分のアバターにポーズを取らせることができるみたいですよ。
あ、腰に手やったり。
そうそうそうそう。
自分でポーズ考えられるん？
いや、もう決まったポーズの中から選ぶんでしょうね、これ。
面白い格好があればいいけどな。
スキちゃんの言う面白いってどんな面白いなの？
なんかラジオ体操のワンシーンとか。
ラジオ体操。500円払ってポーズ取らせるか。
なんか。
500円払ってまで、500円だっけ、500コインは。
いや、
そこまでお金出さないかもしれない。
500コインじゃないでしょ。あ、500円じゃないでしょ。
500円じゃないんかいな。
自分で調べんの。ちょっと待ってみる。
1000コイン1000円ぐらいじゃなかったっけ。
うん、コインは550ポケコインで600円ぐらい。あ、じゃあそっか。ああ、
1円もちょっと高いわけか。
100コインが120円。
まあ600円ぐらいかかるってことか。600円かけてポーズ取らせる。
どうしてもこだわりがあるかもしれんじゃん。その自分のなんか自分のその決めポーズとか持っとる人は。だけ例えば五郎丸みたいな。
でも安いのかな。
あのこうやって。
五郎。そんなポーズはないような気がするけどな。はい、あ、まーさんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃんちょっと足を伸ばせばいい。そのちょっとがすんごい遠いじゃん。
でも休みいっぱいあるよ。
休みはあるけどさ。
なんとかなるで。休み長いけ行けばゆっくり各駅でも。
各駅停車で。
でも各駅でもお金はかかるよね。
それにそれこそ青函トンネル各駅停車じゃ行けんからな。新幹線乗らないと。
何キチなこと言っとるよ。美味しいもん食べてきたらいいじゃん。北海道行って。
はい、それではもう一つ、ポケモンネタっていうかポケモンネタじゃないっていうか、エンガジェット日本語版にあった記事です。ハリポタ GO でプレイ名予約開始。ポケモン GO イングレスの使用名をハリーポッター魔法同盟で確保という記事が上がってました。ナイアンティックが新作リアルワールドゲームハリーポッター魔法同盟のコードネーム、これプレイヤー名ですね、こちらの予約受付を開始しました。ポケモン GO イングレスのプレイヤーならば、これまでゲームで使ってきたトレーナー名エージェント名を新作でも使えるように先行して確保できますということだそうですよ。
へー
ハリーポッターを舞台にした、まあ、一芸、ポケモン GO とかイングレスとかと同じような。
あ、一芸ってそのあれ、一って1じゃなくて1、
ワンじゃないね、あのポジション一芸ってもしかしてワンだと思ってた。
うん、だけどどういうことだろうと思って
何かあの隠し技、隠し芸みたいなこと一芸って、
いやそういう意味に聞こえたんですよ。
あ、そういう意味ちゃいません。はい、ということで、ポケモンじゃなかったハリーポッターの中でも同じ名前を使いたい方は早めに予約しておきましょうね。名前確保の受付は日本時間で5月1日の15時59分までだそうです。この新しいハリーポッター魔法同盟は2019年内のサービス開始を予定していますということだそうですね。さあ、ハリーポッターのゲームどの程度皆さんダウンロードするんでしょうかね。まあ、ダウンロードはするかもしれないけど、どれぐらい続けるかだよな。
いや、だけどやってみて、その自分が面白いかどうかじゃない、まずは。
まあそれはあるかもな。
ゲームってそうだよね。
うん、はい。それでは次のニュース、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、4月22日にアップルウォッチのチャレンジ企画アースデーチャレンジを開催へという記事が上がってました。925Mac によると、アップルが一昨年と昨年に続き、今年も4月22日のアースデーに合わせて、アップルウォッチユーザー向けのアクティビティチャレンジ、アースデーチャレンジを開催することが分かりました。アースデーチャレンジは4月22日に30分以上のワークアウトを行うことにより、限定バッジとiMessage用の限定ステッカーパックがもらえます。なお、本チャレンジは過去2回とも日本でも同時開催されているので、今年も日本でも開催されるものと予想されますということで、アップルがまだ正式にアナウンスしたわけじゃないですけども、まあ多分今年もあるでしょうということですね。あと、アップルストアのリンゴマークも、例年通り緑色に装飾されると予想されますと。
緑になるっけ。
緑色になりますね、アースデーの時は。でエイズデーの時が赤くなるんだっけ。
うん、
確かね。年に何回か色がつきますけどね、リンゴに。はい、4月22日、今回はスキちゃん、あ、まあ、今回は30分以上のワークアウトだから何でもいいんだろうな。ウォーキングでもいいし、ヨガでもいいし。
22日は月曜日ですね。
平日ですね。はい、ぜひ頑張ってゲットしましょうね。
頑張って。
頑張って、頑張って。はい、それでは次のニュースです。愛をありがとうさんにあった記事です。 Apple Watch シリーズ4の新 CM More Powerful More Colorful 春の新色バンドをフューチャーということで、春の 新色バンドの CM ができてるそうですね。多分これテレビでも流れるんじゃないかなと思いますけどね。春の新色のバンドを紹介する CM、 30秒ぐらいの CM かな。嘘だ嘘だ、13秒だからテレビの15秒 CM になるのかな。
アップルウォッチ用のバンドのコマーシャルって今まであった？
なかったかも。バンドだけをフューチャーした CM はアップルウォッチの CM はあったけどな、
うん、
バンドだけをフューチャーした CM はもしかしたら初めてかもしれないね。
ま、あ、そうか、テレビでやるわけじゃないんだね。びっくりした。 YouTube なんだね。
いや、これ多分テレビで流れると思いますよ。 これから15秒のスポット CM として。
そうなの？
で、うん、この今ここにあるのは13秒だけど、これに日本の場合は最後にキャリアのロゴが出てくるでしょ、1秒ぐらい。
バンド？
ドコモとか AU とかソフトバンとか、うん。あ、でもキャリアではバンド売ってないのか。
だってそもそも買えるその店舗も田舎の方に行くと県一つの県に一つか二つとかそんな感じじゃん。扱ってないところもあるんで、アップルウォッチみたい
な。そうだな。うん。キャリアのロゴは入らない CM なのかな、ほんでこれは。
なんかそんなに普及してないじゃねえか。
じゃねえか。
だってなんか、
いやでも都会の方では売れてんじゃない？田舎ではつけてる人少ないだろうけどさ。
変な話、あ、うん、あ、まあ、ちょっと違うか。アップルペンシルだけのコマーシャルみたいなもんじゃん。知らん人が見たら、ね、アップルってシャーペンとかボールペン売ってんだって思うよ。
そうかね。
まあいいか、まあいいよ、いい、私らの感覚だけ。
はい、それでは次の記事、エンガジェット日本語版にあった記事です。 5G 電波割り当てが日本でも完了、楽天ソフトバンクは1枠少なくという記事が上がってました。今日ですね、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、それから楽天に対して 5G の周波数の割り当てが決まって、認定証が渡されてましたね。で、携帯4社に割り当てられた周波数は以下の通りということで、元記事の方には載ってますが、ドコモと KDDI さんは 600MHz の幅を、そしてソフトバンクと楽天モバイルに対しては 500MHz の幅をということで、ドコモ KDDI の方が有利になってますね、使える周波数の幅が。NTT ドコモ、
ん？いや意味がわからんけ、いいよ。
あ、 5G に使える電波の幅がドコモと KDDI の方が多めに割り当てがあったみたいですよ。NTT ドコモは 2.8GHz 帯に 400MHz 幅、 4.5GHz 帯に 100MHz 幅、 3.7GHz 帯に 100MHz 幅、合わせて 600MHz の幅が割り当てられました。KDDI には 28GHz が 400MHz の幅を、そして 3.7GHz 帯は 100MHz の幅を2チャンネル、合わせて 600MHz 帯の幅が割り当てられました。ソフトバンクには 28GHz 帯の 400MHz の幅、そして 3.7GHz に対しては 100MHz の幅、合わせて 500MHz 幅。楽天モバイルも同じで 28GHz 帯が 400MHz の幅、 3.7GHz 帯が 100MHz の幅、合わせて 500MHz の幅が割り当てられたということですね。で、総務省的には、5年後までに使える場所、 5G が使える場所を 50% 以上確保しなさいということだそうですね。そして2年後までに、 全都道府県の最低1都市でサービスを開始しなさいというお達しが出てるそうです。でこれに対してドコモと KDDI は5年後までに、全国で 97% あドコモが 97% KDDI は 93.2% まで、使えるようにしますよという申請を出しているそうです。一方ソフトバンク楽天モバイルの申請はそれぞれ、64%ソフトバンクは 64% 楽天モバイルが 56.1% という申請を出したと。これが、割り当ての幅の差になってるんじゃないかということらしいですね。なんかこれ見てると KDDI かドコモに乗り換えた方がいいのかって気がしなくもないな。
うん、いや思ってますよ。もうそろそろいいかなと思って。
ソフトバンク
だって県外ですもん。まだ会社部分的に。
あ LTE、
ええ、
あ LTE どこか。あ 3G は入るんでしょ。
いやいや県外の部分もあるよ、会社の中に。
せめて LTE は入れてもらいたいよな。
それが面白いことに、その県外になる場所で仕事をしているところにソフトバンクユーザーがおるよね。
うん、うん、
かわいそうに。
それは何、好きちゃん、好きちゃんのことですか。
違う。
あ違う子で、うん、
ソフトバンクユーザー本当に今数少なくなってきたんだけど、私が知っとるだけで iPhone を使ってソフトバンクの人間が今3人おるんだけど、その私以外の2人は男子なんだけど、その県外のところで座ってお弁当食べとるけなんでって思ういつも、うん、で電波が届かんって言いながらお弁当食べてるから、場所変わればいいじゃんと思って見てるんですけど、でもそんなありえんじゃない、うん、今何年経つの。
まあね、結構好きちゃんとこの会社山の上の方にあるから電波飛んできそうな気がするのにな。
いや見かけ倒し
見かけ倒し、そうなのか
い。やもうダメでしょうそんな。
ソフトバンク
ダメだよもう
ダメだよかはい、それでは次の記事です。こちらインターネットウォッチにあった記事です。ふるさと納税のアップルウォッチが届かない、福岡県直方市に申し込み者のクレーム殺到という記事が上がってました。ふるさと納税で返礼品としてアップルウォッチを用意していた自治体が、期日を3ヶ月過ぎても届けることができず、代わって商品券を送付するという対応を発表しましたと。この自治体は福岡県直方市でふるさと納税の返礼品としてアップルウォッチ、そしてバルミューダー製のトースターを用意。昨年12月に約8000件の申し込みがあったものの、期日までに委託先の業者から発送できたのは1000件に満たず、窓口に苦情が殺到していたというものだそうです。最終期限と定めた3月にも発送が完了しなかったことから、市が独自に商品券による対応を行うことになったと。今日のお昼の NHK ニュースでもこれやってましたね。
朝目覚ましテレビでやってた。目覚まし8時からなんかやってた。
なんか副市長が
泣いてた、
半べそ書きながら記者会見やってたね。
いやもうね、なんか私もふるさと納税の返礼品やってるんですけど、結構その総務省からその自分の地域にちなんだものじゃないとダメだよっていうのを再三お達し出してるのに、それとあと返礼品金率だったっけ、3割以下にせよっていう って、
はいはいはいはい、
でその同じそのふるさと納税の返礼品がこう見れるサイトに行くと、そんなことを知るかみたいなのが、うん、なんか売れ筋ランキングとかに上位に売るんよね。それで私はそのサイトの運営会社の人と話をするときに、これおかしくないですかって言うの。ダメなんでしょだってって言ったら、うんうんうん、そうなんですけどねみたいな感じで。だけその
この近畿の方ではアマゾンギフト券とかあった
よな。多いよ。だけど私すごいこの能型市っていうところ、そのアプローチ出しとったの知っとったけん、いいんですかこれって言っとったり、腹が立つけど欲しいですとか言ってて、私まだ初代の頃に言っとったんだけどね。でもなんかすごいそのアップルウォッチとかそのなんとかトースターとかを出したことで、その過去の年間のその寄付額が3000万ぐらいだったのが、去年15億だったらしいよ能型市。でもこんな回らんことしちゃダメだよね。
まあそれもあるし、そのアマゾンの商品券とか出してたところは総務省に盾ついてたから、6月以降に多分ふるさと納税の対象から外されるんだろ。
まあだって真面目にやっとる人のところに寄付込んで見とったら本当にね、ちょっと腹は立ちますよ。同業者じゃないけど、その同じね返礼品出してる立場からすると、なんかちゃんとルールは守ろうよって思うもん。
まあね、
私真面目だから。
ちなみに、朝日新聞の報道によると、委託先の業者っていうのは、県内の業者じゃないらしいですね。佐賀県の業者だったらしいですよ。全然関係ないとこから
で
発送してたらしいですけどね。
なんか制限とかかけんかったんかな。あ、制限かけられんのか、ふるさと返礼品とかって。
まあ現行の法律だと、その注意はできるけど罰則がとかできなかったんじゃないの。でその法律変えて、その6月以降は制限する、その言うこと聞かんだったとこはふるさと納税の対象から外すとかっていうことをやるんじゃない。
ごめん、みっちゃん、私の言った制限はそのアップルウォッチの台数にっていう意味で言っとった。
ああそういう意味か、うん、それは書けなかったんじゃないのかな。
なんかチラッと見たけどアップルウォッチのね、シリーズはちゃんと見方3か4かどっちかだけど、40ミリでアステンレスかどうか見てないけど、寄付額15万とかだったよ。
寄付額15万、
まあ3分の1だけいいのか。
金額的にはいいのかもしれないけど、全然その地域と関係のない品物なんじゃない。
関係ないよ。で変な話、もし私がアップルウォッチ出すとしたら、あの関係がなくはない言い訳ができる。
どういう言い訳。
だってアップル系のポッドキャストしとるじゃんって言って。すいません。大したことも言ってないのにすいません。どうぞ。
はい、それでは次の記事いきますよ。
はい。
あ、ミリカンさんこんばんは。
丸山さんもこんばんはだよ。
あ、こんばんは。自宅はソフトバンクだと圏外。丸山さんとこは。
家やれ、あ、Wi-Fi が飛んどるけまだいいのか。
はい、それでは次の記事、携帯ウォッチにあった記事です。LINE クローバー、クレヨンしんちゃんとおしゃべりできる期間限定スキルという記事が上がってました。 LINE は AI アシスタントクローバー向けに、クレヨンしんちゃんとおしゃべりが可能になるスキル、おしゃべりしんちゃんの提供を開始しました。4月10日から6月30日までの期間限定で利用できます。利用料は無料ですと。さあクローバー持ってる人、おしゃべりしんちゃん起動させて、オーラしんのすけとおしゃべりができますよ。
そんな言い方じゃないよ。
どんな言い方。
うーれう しのすけね
なんかお化けが出てきそう
メタよりはに近いよ。ウレウェイティじゃん。
はい、クローバーに向かってですね、ねえクローバー、おしゃべりしんちゃんを開いてと話しかけることで起動できますということで、家にクローバーがある方起動したかな
え、しんちゃんが出てくるの？
お散歩さんぐらいじゃないかな。お散歩さん確かクローバー持ってなかったっけ。しんちゃんが喋り出しますよ。
いいな
ぁ、うん、おはようといった日々の挨拶やチョコビ、アクション仮面など本編に関係する言葉や、新婚旅行、トレジャーハンター、オーストラリアなど公開される映画に関係する言葉にも反応してくれます。さらにしんちゃんから、父ちゃんが母ちゃんにプロポーズした場所知ってるなどといった質問をしてくれることもあり、さまざまなおしゃべりを楽しむことができますということだそうですよ。
もうちょっとさ、しんちゃんに似てていいって言ってみ、このセリフもう一回。
だってすきちゃん似てないっていう
さっき頑張って言うてみ今お手本示したねはい、どうぞ頑張れ。
これ映画公開を記念して
無視しとくんやったちゃんと
このスキルを
公開されてる
みたいですよ。
ちゃんと言ってトゥーちゃんがって言うて言えるけ、肩ヒュッてあげな
お散歩さんとこはもう横で喋ってるってよそれしんちゃんが喋ってる？
いいな、
は
い、
クローバーお持ちの方は遊んでみてください。
うちらおしゃべりしりちゃんだっけ
あのアレクサはあのピカチュウとかが喋ってくれますけどね。
しりちゃんは？しりちゃんは何が出てくる？
しりちゃんは喋らないよ、出てこないよ
なんか出してよ
に映画の宣伝してるってよサボさんとこのクローバーははい、それでは次の記事は iPad ラブさんの方にあった記事です。ファミマが楽天ポイントカードに対応、付与率は200円で1ポイント11月より。まだ先の話ですけどね、うん、ファミマといえば T ポイントでしたが、楽天ポイントが使えるようになるらしいと。楽天ポイントカードを運営する楽天ペイメントとファミリーマートが提携したことで、2019年11月より全国のファミリーマート約1万6000店舗において楽天ポイントカードが利用可能になります。レジで会計時に楽天ポイントカードもしくは楽天ポイントカードアプリを提示すると、買い物金額に応じて楽天スーパーポイントを貯めることができますし、たまったポイントを使って支払うこともできるようになりますと。はい、 T ポイントから楽天ポイントに変わる。あ、でもこれ T ポイントはどうなるんだろう。あ、で、これにより T ポイントカードは完全にオワコン化することになりますと。
オワコンって何？
終わりってこと。
オワコンって言うん？
オワコン。
オワコンのコンは何？
こんにちは。
意味がわからん。意味がわからない。オワ。何オワコンって？オワコンかって。
オワコン、オワコンはどういう意味なのかな？何かの略だよな。
終わり。こっちでしょみたいな。終わり。終わり。
あ、終わったコンテンツの略。
誰が言った？あ、お散歩さんが？
ウィキペディア。あ、お散歩さんも書いてくれてるね。終わったコンテンツ。
オワコン。
ソフトバンクも T ポイントから離れるよな。まだ正式発表ないけども、多分ペイペイに移るんだろうな。
何が？
ソフトバンクの料金支払った分に対して T ポイントとかがつくじゃない今は。
うん、
あれが多分ペイペイに変わるんでしょ。
え、ちょっと待って、今ヤフーショッピングって T ポイントつくじゃない、それもつかんくなるの？
ヤフオクは T ポイント、
ヤフオクじゃなくて、
ヤフオクももしかしたらペイペイに移るかもよ。ヤフーショッピングです。ああ、ヤフーショッピング、ペイペイはヤフーとソフトバンクの合弁会社だからね。だからカルチャーコンビニエンスクラブ、ここがいろんなとこが離れていく形になるんだよな。
え、どうしたん T ポイント？
T ポイントはあの、なんか個人情報を捜査機関に漏らしてたとか、個人情報が流出したとか、なんかいろいろ騒いどって、どこも見切りをつけ出したんじゃない？
へ
え、うん、はい、まあ、まだもうちょっと先の話になりますけどね。これからファイマー行くときは、11月以降はファイマー行くときは楽天ポイントカード、もしくは楽天ポイントアプリを持っていきましょうね。
うーん、
はい、それでは最後のニュースです。AV ウォッチャーって記事です。 NHK ホールが21年に休館、耐震工事で2020年6月まで、紅白は国際フォーラムという記事が上がってました。
へ
ー。 NHK は紅白歌合戦やコンサートの会場として親しまれている NHK ホールを2021年3月から2022年6月までの予定で休館すると発表しました。この期間に天井の耐震性を高める改修や設備更新などを行うということで、2021年の紅白歌合戦は東京国際フォーラムで行うということだそうですよ。
まだ今年の紅白はあるのにね。は NHK ホールなんだ。
今年はまだ NHK ホール。そうそうそうそう。来年もだわね。
あ、
来年もまだ NHK ホールだけど、再来年、
うん。再来年のこと言うか。
再来年の紅白歌合戦は東京国際フォーラムだそうですよ。
紅白ってずっとやるんだね。
ただその2021年にまだ紅白やってるかどうか分かんないけどね。まあやるわな。
うん、やるんだね。
あの、結構耐震工事とかでいろんな会場が工事に入ってたり、これから工事に入ったりっていうのがあるじゃない。まあそれの一環っちゃ一環なんでしょうけどね。さあ、国際、東京国際フォーラムの紅白歌合戦はどんな感じになるんでしょうね。広さ的にはどっちが広いんだろう。東京国際フォーラムの方がでかいのかな。
丸山さんが詳しい。
NHK ホールって確か3階席まであるんだよな。
丸山さんが詳しいんじゃない。
丸山さん詳しい。
国際フォーラムとか、私前は通ったことあるんだけど、中入ったことない。
あ、僕も中は入ったことないわ。はい、ということで本編は以上です。
はい、
はい、それでは続いてソフトバンクじゃないよ、
ソフトバンクのお知らせです。
ツイッターにいただいたコメントをツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
どっからソフトバンク出てきた。
知らない。
昨日の1842回が上がって、江口さん、本日は今シーズンで一番の寒さでした、かっこ個人的な感想です、みっつあん好きちゃんのところではいかがでしたかってことで今夜いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かに寒かったですね。
久しぶりに
気温も低かったし、
今日はめ久しぶりにコート着ましたね。厚手の、
あー、もうコートとかダウンジャケットでもよかったかもな今日は。
こっちも寒いけどそこまでじゃないよ、一桁まで下がってない、まあ、
雪降ってないからね、
うん、昼間は13度とかが
うんぐらいだったかな、
朝は7度だったよ会社行くとき、
ああ一桁か、はい、まあこれが最後の寒気かな、
いや最後言っても4月なのにびっくりですよね
まあね
いや風邪ひかんように、はい、
コメントありがとう
ありがとうございました
。はい、エンディングに何の話撮ってたっけ、
猫の
あ猫ちゃんだ、猫ちゃん、猫、
野良猫の話、野良猫、野良猫っていう言い方はちょっとあれなんですけど、あのうちに来る野良猫の三毛猫ちゃんの話なんですけど、あの本当去年、うん、一昨年の6月からうちの辺をうろうろするようになってね、
でただもっと昔からいることはいるだろ、
いやー同じような柄のがおったけど、あの子かどうかは定かではないんですけどね、
ああそっか、
うん、いやなんかいろんなところでいじめられて漂流してここまで来たらしい、
うん、
弱っちいんで、で多分生まれた時からその人と関わりがなかった、人との接し方は知らないんかもしれんけど、私過去に猫飼ってた時ってなんか当たり前にやっとったことが野良猫ちゃんはできないことに今日気がついたことが一つあって、うん、でそもそも今までこう手でふんって渡して食べるものを食べるってことは絶対なかったんですよね、で最近になってひょいってこう長いものをちょっと端っこを持ってふって渡したらやっと食べてくれるようになったんだけど、最近私がお魚食べてると反応して近寄ってくるんですよね、で
わかるんだな、
うん、で今日はあのアジのフライ、アジのフライがある、あったのでちょっとこう衣を取ってやってで食べるかなと思ったらもうこう衣を外してる段階からも気がついて近寄ってきてにゃーにゃーって泣きよったんだけど、
うん、
手のひらに乗せて食べるかなと思って手のひらに乗せてふんって渡したら、飼い猫さんだったらちゃんとそのふんって渡したその手のひらの上の魚だけ上手に食べるじゃない、それ当たり前だと思っとったんだけど、うん、ほいって渡したら、うん、指をかじるよったのよ、こう入って渡したらその隅っこから食べ始めんといけんっていうのがあるんか知らんけど、かぶって指噛まれてでどういう角度でこうここにあるでしょって言ってふんってやってもかぶってあの指に噛みついてあれほっとったら指食べられちゃうねっていう状態だったんですけど、うん、だっけその
あでもその本気に噛んできてたな、甘噛み、
あのね本人はね本気で噛んでると思うんだけど、多分あの子は歯が悪いです、あんまり硬いものが食べられない、
うん、
から本人としては甘噛みとかじゃないよ、もう獲物を食べる噛み方だったもん血は出てないですけどね、
うん、
なんで
歯型がついたぐらい
だっけ、違うんだな、人と接してないんだなっていうのをつくづくこう感じた、
うん、まあ指噛まれてもまた生えてくるからな、
それはあなたでしょ
ちゃんと生えてきてるじゃん、
私なんかもともとあの三つ編の指ってあの乳短い指だったのがますます
乳
短くなったものすごく短い、乳
短いって
ものすごく短いって、ベリー短いです、あの標準語で言うと
噛まれて 生えたとこはあんまし感覚はないけどな、触ってもも
うトカゲの尻尾みたいな、三つ男の三つ男の何、三つ男の
何、
三つ男だわ
何名前を連呼したんだよ
三つ男の寿命短くなったって誰に言うとるん、ジミーちゃん、
ユキにならない、
何、はあ、
ユキって言うなって
何その名前呼び捨てで呼んどるの失礼な、三つ男さん三つ男さんあ、イクラムさんおかえりなさい、
おかえりなさい、
のぶすみさんこんばんは、マロンちゃんと違うのね、
あ、髪型がってこと、
うん、違う違う
、ま、大きさが違うからなのぶすみさん、うちの猫は顔とあと頭を舐めます、寝ている時に舐めるので起きてしまいます、殺されそうです、
あの猫の舌で舐められるとね、ザラザラしとるもんね、あの物が引っかかるような、あのなんだろう、舌がね ペロンと、犬みたいにあのベローンってしてないよね、あの犬の舌って
ヤスリみたいな感じで、
そうそうそうそう、だっけ、その舌でこう物を引っ掛けてこう口の中にパクって入れるような舌しとる、あのサンドペーパーみたいな、サンドペーパー、うん、犬ってあのなんかベロベロのツルツルだよね、あの
ベロベロのツルツル、まあ確かにそんなザラザラはしてないと、
してないでしょ、ツルントルンでしょ、
うん、
猫は違うよ、ザランザランしとるもん、だけあれで顔舐められたらちょっと息でギンゴなるかもしれんね、確かになんか、ね、顔の皮膚がね、
逆に顔がツルツルになるんだね、
あ、赤すりエステみたいな、
角質取ってくれて
それより皮膚がなんかちびていくかもしれんよ、あ、顔がちっちゃくなるかもしれん、だっけ、
小顔になるよ、
いいじゃん、うん、すみさん、
だからすきちゃん顔にいっぱい魚貼り付けとけば、
ねえ、ちょっと待って、それは、ね、
小顔になった、
私の顔がでかいって言っていいんですか、私の顔がでかいって言っていいんですか、あんた
そんなことはないよ、
あの、まあちっちゃかないけどね、あの三つ矢と並んで写真撮るとき絶対この人私より後ろに下がるのよ、たまに来るの、
そんなもはや物勝ちだろうね、
いい、普通さ女の人に譲らんか、そういうの、なんでその小顔に映りたいか意味がわからん、男のくせに、
のぶすみさん毛が生えると嬉しい、刺激が与えられて生えるかもよ、
ああ、いいね、頭皮マッサージ、
うん、
みんな猫飼ってる、
うちの猫は私と嫁には加減して噛むし爪も出さないけど、うちの子供には容赦ないです、
猫って子供嫌いって言うよね、あのギャーってあのそこ騒ぐの、
そうなの、
犬は子供が好きだけど猫は大人が好きなんだよね、うん、大人は静かだっけ、
うーん、
猫ちゃんってギャーって騒がれるの嫌なんよ、
うーん、ほっといてくれって感じなのか、猫は、
猫はだって気まぐれじゃん、犬はあの
まあまあ、
あれじゃん、犬はこうやってのよーしよしよしよしよしよしよしよしってするとすごいって喜ぶじゃん、
ハタさんみたいに、
うん、そうそう
確かにそれはあるかもしれないな、そうだ、猫爪を出すもんな、
あれ
犬は爪出さないからな
あー、そうなんだね
うん、犬は猫みたいにあの爪を出したり引っ込めたりしないよ、
すごいよね、でも猫ちゃんってあの飼い猫ちゃんってちゃんと飼い主さんに爪立てたらいけんってことをちゃんと分かっとってさ、 あのこう爪をちゃんとしまってからこう、うん、猫パンチとかするんだけど、うち昔飼ってた猫、あの猫さんってあのなんか気持ちがいい時とかこうもみもみポーズする、なんていうかな、こう両手で、両手っていうか前足でこうふみふみするんよ、うん、
はいはいはい、
甘える、その時に微妙に爪出す時があって、なんかチクッチクッってする、うん、え、経験がある？
あのテレビとかでは見たことあるよ。
いい、してもらったことあるんでしょ、どっかで。
いや猫にはないな。
いや、
あの前足でこうマッサージするような感じでしょ、ピュッピュッピュッピュッピュッピュッ、見たことはあるけど、
あれが何とも言えんよ。
何とも言えんかね。
うん、何とも言えん。いや、いいな猫。
来るじゃん。
でも一緒に寝られんもん。あの冬はね、一緒に寝たいよ。あの、うん、布団の中入ってきての腕にこうポテンって頭を置いて、あの腕枕で寝るもん、うん、許可もしてないのに。かわいいよ、ゴロゴロゴロゴロ言って癒される。
だからミケちゃん入ってきた時にサッシ閉めてしまえば寝るんじゃない？
寝らんよ。
寝てくれんかな？
無理だと思う。だあのやっぱりあの野良猫さんだっけ、違うと思う。
そうなのか。
あ、毛布ふみふみするんだって。あ、ほら、イクラムさんもふみふみいいねとか、あれは癒されるよ本当に。なんかそのやっとる姿を見るだけで癒されちゃうもんね。
うん、
見たことないでしょ、かわいそうに。
ないね。
わん、ワンちゃんもいいんだろうけど。
のぶすみさん、野良猫はこれから繁栄する家に迷い込んでいくそうですが、うちの迷い込んだ野良猫3日ほど前から来ません。うちの繁栄も終わったかな。
え、そうなの？うち繁栄するの今から。
初めて聞いたな。そうみたいだよ。
招き猫なのかな。
あ、まあそういう意味かな。
どうなんですかね、うち繁栄するんですかね。
ちゃんとこのミケちゃんはご飯だけ食べに来るもんな。
ちょっと毛づくろいするこう休んでお休みどころみたいな状態になってますけど。あの雨が降ったら雨宿り。
うん、
でも朝もちゃんと私が起きるぐらいには窓の外にちょこんとなんか座っとるかな、おるんですよね。
うん、
だけある意味言うとここ家だと思ってるのかもしれんし、
うん、
でも夜どこで寝てんだろうなとかって思いますけど、
まあどっかねぐらがあるんだろうな。
うん、
イカリンピカリンさん、言葉を話す猫もいいね。
あれ、イカリンピカリンさんアイコンがついてる。今までなかったでしょ。
そうだね、
素敵。言葉を話す猫ってこの間なんかテレビでやってなかった？ご飯食べながらあの子猫が、ね、うまいうまい、ちっちゃいのがうまいうまいうまいうまいうまいとかってなんか言っとってね。真似できんけど。
ちょっと似てないな。
やってみんさいや。
うまいうまい。
大事に出ないよ。
さん、猫は天下の回り者。のぶすみさん、こんな記事見つけました。野良猫が集まる家は風水的に良い。
へえ、
まあ、ある意味好きちゃんとこのベランダは猫集まるよな。
あれはみんなミケちゃん狙ってくるオスどもですけどね。 あの私と違ってモテるんでね、ミキちゃん。
そうだね、
べっぴんさんだもんね。てかそうだねって言わんでいい、べっぴんさんだもんね、ミキちゃん。
スキちゃんもべっぴんさんだよ。
なんかその取ってつけたような言い方がムカつく。
言われんよりもいいじゃん。
若い頃はもモテたんだけどね、もう過去の栄光ですね。
昔話だね。
そうだね。
はい、以上空海 IT ニュース1843回4月10日でした。お届けしたのは、
なんか自分でね、昔はモテたんだけどなとかって、昔は言わんかったけどな、私嫌だわおばさんなんて。のすきちゃんと、
すきちゃんモテモテのみたんでした。
違う、それにおがつくんでしょ。
おもてえおもてえって。それではまた明日、三四。
ダダモノダン
ダダモノダンダ、
どうせ思てよ。ああ言おうと思ってたこと忘れたけど、まあ明日でいいや。
今言う？
言わない。あ、言う。
明日絶対忘れるし。
いや大したことじゃないんだけどね。あのヤフーショッピングでなんか今面白いことするんで。
何してんの？
あの面白いんかな、アルクーポンっていうのをやってるんですよ。
ああ、アルクーポン。
ホーム画面一番最初のページのね、自分のポイント数が書いてあるすぐ下に、うん、アルクーポン開催中って出とって、そこを開くとなんかその自分の歩いた歩数で日本地図をどんどんこう進んでいく、でその地域地域でクーポンが出てくるみたいなやつなんですけど、う
ん、まだそれはね、スマホのブラウザかなんかで開けってこと？
アプリ、ヤフーショッピングの、
あ、ヤフーショッピングのアプリで、
はい、昨日たまたま見つけて、なんか北海道出発して最後ゴールはなんか沖縄なのかな。
沖縄、
うん、今私は札幌、青森に向かっています。
まだ北海道出てないってこと？
北海道は出ました。
あ、出た。
うん、昨日から始めてね。大丈夫？
皆さんもヤフーショッピングのアプリ立ち上げてみましょうね。
いや、よかったらどうぞ。
Soraumi IT News。